シティライド高山。
今日はグリーンライフインヒダについて、高山市生活環境課の松井優子さんにお話をしていただきます。松井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、グリーンライフインヒダは10月、昨年ですね、この番組でお話しいただいた際に内容を知りました。参加しているお店でお客様が環境に配慮した行動を行った際にポイントがもらえるというものでしたよね。
はい、そうです。ヒダ信用組合様が主催の事業で、現在22の参加事業者がおられます。
22、はい、どんなお店が参加されているんですか？
はい、まず最初に登録された事業者様が牛丸電機様で、はい、こちらは生ごみ堆肥化装置を購入された場合に、購入金額の 1% をポイントとして還元していただくということを開始をされております。
はい、第1号が牛丸電機さんですね。はい、その他の21のお店なんですけども、はい、順番にご紹介いただきたいと思います。はい、まず飲食店だとどういったお店が参加されてますか？
はい、飲食店はですね、はい、お食事どころみかどさんですとか、カフェレストルーム335さん、そして銀風亭、八甲園、鶴屋食堂さんがご参加をされておりまして、はい、環境配慮行動としては容器を持参されたりだとか、マイ箸を持参された場合、そして紙製のおしぼりですとか、ストローといったものを辞退された場合などにポイントを発行されるということをされてますし、はい、あとは容器を持参されて食べ残しを持ち帰ったりするとか、あとはテイクアウトの時の容器も自分で持ってきたりとか、そういったようなことでもポイントを発行するということで参加をされております。
食べ残しを持参した容器で持って帰ることによって、はい、それが環境配慮行動につながると。
そうですね、結局お客様が食べ残されたものって、はい、そのままお店で廃棄されるということで、やはり飲食店からのゴミの中には食品ロスというものが非常に多いので、こういったことも環境配慮行動ということになります。
なるほど。それってゴミが減ることにもつながりますけども、はい、実際に自分たちもあれ、もっと食べたかったら持って帰れるっていうのは嬉しいことでもありますよね。はい、
生物とかちょっと注意していただく部分はあるんですけれども、はい、そこはお客様との信頼関係の中でお持ち帰りいただけたらというふうに思います。
はい、飲食店ではお食事処みかどさんやカフェ&レストルーム335さんから銀風さん、銀風亭さん、八甲園さん、それから鶴屋食堂さんなどが参加されていらっしゃるということです。続いてクリーニング店も参加されているんですね。
はい、そうですね、ソフトランドリー白馬館さんの、グループということでご参加されておりまして、はい、こちらの方はプラスチックハンガー、クリーニング出した後にそれが返ってくるんですけども、はい、それを10本返却されることで、10ポイントのポイントがいただけるとか、はい、あとはその通常のドライクリーニングと違って、はい、ウェットクリーニングというのが、はい、廃棄物が出ないということで、環境に配慮したクリーニングということなんです。はい、なので注文の時にウェットクリーニングを注文された場合に、その金額の 1% を還元ということをされておられます。
これがソフトランドリー白馬館さんの、グループ本店ほか、フレスポ店とか東山店、ラクール飛騨高山店などで、やっていらっしゃるということですね。
はい、そうです。
はい、続いて氷のお店だとどういったところがありますか？
氷だと、はい、アイロパン工房さんでは容器を持参でパンをお買い求めいただいた時の還元ということをされてますし、はい、あとパックパックスさんでは紙製水切り袋といって生ごみを入れる袋なんですけども、はい、これ通常ストッキングのようなプラスチック製のものが多くございますけども、紙製の穴の開いたものありまして、
ありますね、はい、
でそれを購入していただいた場合ですとか、 100% 再生紙を使用した手提げ紙袋を購入された場合にポイント還元ということを行っておられます。はい、あと高山市 の職員互助会の方に購買部というのもありまして、はい、そちらの方でも割り箸の辞退などに対してポイントを発行するということもやっておりますので、またお立ち寄りいただければなというふうに思います。
はい、わかりました。はい、その他の業種だとどういったお店が参加されていますか？
そうですね、その他ちょっと珍しいところで、はい、ヒダジーゼルさんは環境に配慮したバッテリーを購入されたり、 国円の修理をされた場合に対して、ポイントを発行されてますし、
はい、
もう一つ兵庫市の坂上カレー堂さんというところは、
はい、
飛騨河合さんの手すき和紙山中和紙を使用した障子の張り替えということで、材料をよそから仕入れるのではなく、
はい、
地元のものを使用するというようなことで、その運送にかかる CO2 の削減というようなことで、
はい、
環境配慮行動といったことにポイント発行をされておられます。で、実はやっぱりこのポイントを負担するのがお店の負担になるというようなことで、なかなか参加事業者が増えないということもございまして、高山市もこの参加事業者になって、
はい、
高山市で行うクリーン作戦といってゴミ拾いの活動であるとか、フードドライブといって未利用の食品をお持ちいただいて生活困窮者に配ったりするとか、そういったことへのご参加の方に対してポイントを発行するというようなこともやってまして、第八町づくり協議会さんなんかも同様の取り組みをされてますし、社会福祉協議会さんも同様にやられております。あと NPO の活エネルギーアカデミーでは生麦堆肥化装置の購入に対してということなんですけれども、これはキエロというものでございまして、
はい、
生ゴミは堆肥になるのではなくて消滅型ということで、畑のない人もご利用いただけるといったものに対してポイント発行というようなこともされております。
はい、
はい、あとはそうですね、主催の飛騨信用組合様も、うん、無通帳型普通預金ウェブパスの契約ということで、通帳なしの普通預金口座の開設というようなことで、はい、紙の減量ということにつながるということで、そういった取り組みもされておられます、
ね、まだまだこれからね、もっと広がっていくといいなと思うんですけれども、
はい、
この事業について説明会があったというふうにお伺いしたんですが、
はい、
どうでしたか。
そうですね、本当に師走のお忙しい中ではございましたけれども、40名の事業者の皆様にご参加いただきまして、
はい、
皆様熱心にご説明お聞きいただきまして、はい、関心を持っていただけたなということが実感できました。
手応え、
はい、
ありましたか。
はい、
はい、ね、説明会を踏まえていろいろとね、今後、こうしていこうっていった思いもお持ちかと思うんですけれども、
はい、
どうでしょうか。何かメッセージがあればお願いします。
そうですね、
はい、
先ほども申したように、
はい、
やはりポイントが負担になるというようなことがございまして、そこのところを高山市として何か支援できないかということを今実は考えております、
はい、
なのでぜひご参加の方を前向きにご検討いただけたらというふうに思います。
はい、これが、参加店お店の皆さんに対してメッセージということかと思うんですけれども、どうでしょう、市民の皆さんに対しては、
はい、
このグリーンライフについて。
そうですね、
はい、
今まだお店が少ないので、
はい、
もう少しお店が広がっていけば、市民の皆様も行ったお店で、ここでこういう環境配慮行動するとポイントもらえるんだなっていう認識につながっていくと思うんです。
そうです
ね、はい、でまずはその参加のお店を増やすことが大事なのかなというふうに思っております。
はい、
はい、
ね、今ラジオを聞いた、ね、皆さんの中で、こういった行動をすることでポイントがもらえる、得ができるんだっていうことを、ね、初めて知ったっていう方もいらっしゃると思うので、まずはやっぱり参加するお店も増やしながら、市民の皆さんにこういった事業があるっていうことを知ってもらうっていう、ね、
そうですね、
ところからですよね。
はい、で環境配慮行動は今申したこと以外に、
はい、
例えば修理して使用するとか、
はいはいはい、
物を買うんではなくて、
はい、
で新品の服を買うんではなくてレンタルを使用するとか、そういったことも環境配慮行動というふうに言えると思いますので、そのお店ごとにいろんなことが考えられると思うので、ぜひご相談いただきたいなというふうに思います。
そうですね、うちの店でもこういうことしたらいいんじゃないかみたいなね、はい、アイデアがぜひ浮かんだ方は、ご相談いただければと思います。ではお問い合わせ先の窓口ですね、お願いできますか。
はい、問い合わせは飛騨信用組合の経営企画部様になりますので、はい、電話番号の方が 0577-32-8988 の方にお願いします。
はい、わかりました。繰り返します、お問い合わせは飛騨信用組合経営企画部、電話 0577-32-8988 0577-32-8988 番までお願いいたします。今年新しくね、また1年始まったばかりですけれども、今年またこの取り組みが、ね、広がっていくといいですね。
はい、ぜひ広がっていくといいと思います。
はい、この時間は環境政策部生活環境課の松井優子さんにグリーンライフイン飛騨についてご紹介いただきました。松井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シティガイド高山でした。